11コラム私立川西病院の今。私立川西病院電話 794-2321 安全で安心な放射線検査のために。放射線科入江博幸技師長。医療被曝低減施設として県内の施設で3番目に認定。誰もが受ける放射線検査。放射線検査はほとんどの人が経験します。私立川西病院では、胸部撮影などのレントゲン検査のほかに、乳がん検診に利用するマンモグラフィや、胃腸のバリウム検査などに使う X 線テレビ装置、体の断面を撮影する X 線 CT 装置などがあります。そう話すのは、入江博幸さん。私立川西病院で放射線科の技師長を務めています。放射線検査で撮影を行うとわずかですが被曝します。被曝という言葉で深刻な状態を想像する人もいるかもしれませんが、通常の撮影で健康被害が出ることはまずありません。安心できる放射線検査を提供。原子力発電所の事故をきっかけに、検査での医療被曝を気にかける人が増えていると入江さん。放射線量を多くすれば、良質な画像が得られます。しかし、私たちは技師のスキルアップや最新設備の導入で、同じかそれ以上の効果を得ることを目指しました。また、客観的な評価として、医療被曝低減施設の認定を受けることで安心して受診してもらおうと考えたんです。医療被曝低減施設は安心できる放射線検査を提供する施設として日本診療放射線技師会が認定します。県内で3番目の認定となった私立川西病院。認定基準を満たしても改善を続けています。撮影部位や検査方法ごとにある放射線量の基準を満たすのは当然です。私たちは胸部レントゲン検査や乳房のマンモグラフィーでは基準の2分の1の線量を達成しました。また職員の被曝量や検査中、室内のどこにどれだけ放射線が散乱しているかの把握、技師以外の職員への説明会なども行っています。患者ごとに最適な方法を選択。希望すれば放射線検査の履歴と医療被曝線量を確認できると入江さんは話します。放射線に対する不安を抱えながら受診している人や、本来必要なのに受診に踏み切れない人がいます。そういう人を一人でも減らしたいんです。患者さん一人一人の状態に合わせて最適な放射線検査を実施しているので、安心して受診してください。大人も子どもも食と育つ。保健センター電話 758-4721。 レンコンのきんぴら。旬のレンコンとひき肉の食感を楽しむ一品。レシピ、市学校栄養担当者会。材料、4人分。レンコン、小1節、約 180g。ひき肉 90g。生姜少々。サラダ油、小さじ3分の1。醤油、小さじ2。砂糖、大さじ1。みりん、小さじ2分の1。熱量、大人1人分97キロカロリー。塩分 0.5 グラム。作り方。1、皮をむいたレンコンを薄切りにして水にさらす。2、生姜はみじん切りにする。3、フライパンでサラダ油を熱し、生姜を炒めて香りが出たら、ひき肉とレンコンを炒める。4、醤油と砂糖、みりんを加え、汁気がなくなるまで煮絡める。 ポイント、レンコンの切り方や大きさで、いろいろな食感が楽しめます。消費生活センターだより、消費生活センター、電話 740-1167、見守りと気づきで解約へ、見られない業者との高額契約、近隣住民からの相談で早期解決。近所のマンションに業者が来て、住民の何人かが高額な商品を契約したようだ、と、自治会役員から消費生活センターに相談が入りました。この相談がきっかけで、契約した人全員がクーリングオフをして、商品は返品、払ったお金は全額返金された事例です。事例、朝、マンションのインターホンを数人の男性が押して回った。近くで店をオープンします。景品をお配りしています。と呼びに来た。一緒に行くと、エントランスには住民が集まっていた。景品を渡された後、部屋に案内され、今日は商品の案内だけです。と言われた。いろいろな商品の説明があり、欲しい人と聞かれて、手を挙げるとプレゼントされた。最後に鉱石を練り込んだという布団の説明があり、使うと体の痛みが和らぐと言われた。欲しい人と言われたので手を挙げたら、男性がそばについて申し込み書に住所と氏名を書くように言われた。その後、布団は30万円だが今日は25万円にすると言われた。買う羽目になって困ったと思ったが、商品は重いのでお持ちしますと言って、男性が部屋までついてきたので、仕方なく書類に印鑑を押し、お金をあるだけ渡した。こんな高いものを買うつもりはなかったが、仕方がないと諦めていた。80歳代女性。身近な人からの相談で早期解決ができ、見守りと気づきが大切だと感じた相談でした。皆さんの周りで友達や家族などが何かいつもと違う様子だな、困った感じがするなと気づいたら、すぐに消費生活センターに相談してください。人権啓発シリーズ、生きる。人権推進課、電話 740-1150。学校で身につけた力の使い方。成績や学歴に変えるのが目的ではなく、自分の世界を広げるために使うべき。学校は子供たちがこの世の中を生きるのに必要な力を身につける場所だと思われています。もちろんそれはその通りです。力を身につけるということは、身につけた力を使って生きるということ。文字の読み書きの力を身につければ、それまで謎の模様でしかなかったものが意味を持って見えてきます。今は身の回りに文字情報が溢れていますから、読み書きができるようになれば、一気に世界が広がります。ですから、子供たちもまた読み書きができるようになることを素朴に喜びます。力を身につけるというのは、身につけた力を使って世界が広がることなのです。ところが、今の学校では、将来必要な力を身につけることをスローガンに、その力をちゃんと身につけたかどうかを試すために試験を繰り返します。そうなると、力を身につけるのは、それを試験で使って成績を上げるためだということになりがちです。現にその成績が将来の学歴や学校歴につながることで、子どもの将来が保証されるのだと多くの親が思い、やがて子ども自身もそう思い込んでしまう。しかし、そうなってしまえば、身につけた力を使うことの意味が変質してしまいます。身につけた力が成績になり、学歴や学校歴に変えられれば用済みで、 あとはその力がそげ落ちても大丈夫、そんな風になってしまいます。学校での学びがそんなものになれば、身につけた力を日々の生活に使って世界を広げるという学びの本質が見失われるでしょう。多くの子どもたちにとって学校が苦しい場になってしまうのも当然かもしれません。前川西市子どもの人権オンブズパーソン浜田澄夫。コラム終わり。